今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の16章19節から31節までです。ルカによる福音書の16章19節から31節、はじめに21節までをお読みいたします。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、生と死を支配しておられ、またこの地上においては私たちをあなたにつながるものとしてくださり、救わせてくださり、そしてこの地上においてあなたの御名によって歩むこと、御言葉に従って歩むようにと私たちに進めておられることを感謝いたします。私たちはただあなたの御言葉に従って歩み、そして天において、その地上でイエス様の名のゆえに成したすべてのことは報われ、一切が地に落ちることはないということを覚えて感謝いたします。そういうわけで私たちは今日もあなたの御旨に従い、御心にかなうようにと御前に進み出て、この朝の最も早い時をあなたにお捧げしております。どうかその一人一人の志に豊かに報い、今あなたが御言葉を与えてくださいますように、このしもべの唇を清め、預かる一人と耳を清めてください。これからすべてがただあなたの栄光であり、また私たち一同がそのあなたの命の御言葉を豊かにいただいて満腹することができ、これからがの一日があなたの霊の食卓でもって養われていきますように、どうか導いてください。これからのすべてを一切イエス様あなたの御手に期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちキリスト者は主からそれぞれ使命が与えられております。この地上において私たちがなすべき分が主から与えられているんですけども、その主から与えられている使命、それに忠実に従って歩む上では諸々の困難がある。しかし主は必ず報いてくださる。その私たちが主の名のゆえに、イエス様のゆえに成した一つ一つの物事、ね、イエス様の名前のゆえに、たとえ、ね、一本の藁を拾ってということであっても、その、ね、イエス様の名前のゆえに成す一つ一つには必ず報いがあるということを、ね、それを手術に、見ました、ね、ですから固く立って揺るがされることがなく、いつも主の技に励みなさい、そういうふうに言われております。主の技に励むこと、これが肝心ですね。キリスト教会に通っていれば自動的に、ね、天国アブラハムのもとに行くというわけではないということが、まあ、今日のところに書いてあります。で、金持ちとラザロがおりました、ある金持ち、ね、名前も記されておりません。ある金持ち、ね、彼は、いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしておりました。で、もう一人の登場人物、ラザロという名前が記されております。ラザロはこの金持ちの門前のところで、おりました。全身おできの貧乏人と書いてあります。で、彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っておりました。 ね、腹を満たしたいと思っていたということは、腹は満たされないまんまずっと続けられていたわけですね。金持ちは、ね、毎日遊び暮らす、ね、そういうお金の余裕はあります。紫布、もう当時は高価なものです。その紫布を着て毎日贅沢に遊び歩いておりました。けれども、ね、目の前に、ね、全身おできの貧乏人ラザロが門前に来たのに、けれどもラザロは満腹全然できなかったんですね。彼、金持ちのこの食卓からこぼれ落ちるもので腹を満たしたいと思ってたんですけども、腹は満たされませんでした。お金持ちがこぼしてくれなかったからですね。紫布を買うお金はあっても、貧乏人に、ね、やるものは何一つないという志でしょうか。本当に自分の与えられているもの、これはしっかりと握りしめて手放さない。けれどもそれを何一つ貧乏人に与えてやるようなその志がないようです。けれどもこの貧乏人には犬がやってきて、犬がその彼のおできを舐めておりました。ここで見ると犬とは金持ちどちらが偉いでしょうね。犬の方が偉いですね。犬はこの貧乏人、ね、金持ちはしなかったことをこの犬は、ね、おできを舐めて、ね、まあ、犬が舐めると、まあ、傷が癒されるわけですから、ですから、ね、ここにおいてはもうこの時点社会的ステータスは金持ちの方が上かもしれません。けれども霊的ステータスは金持ちは犬以下なんですね。気をつけるべきです。この金持ちもアブラハムの子孫であるということは後になればわかります。要するに同じ種の民、ね、同じアブラハムを父とする人々ですから、皆さん、ね、ここにいる皆さんはアブラハムの子孫ですね。信仰において皆さんはアブラハムの子孫です。アブラハムを知っております。信仰によってイエス・キリストを知っております。イエス様を知っている皆さんも、ね、この地上を生きているという時点では同じです。この時点、ね、今私は、まあ、21節まで読んだんですけど、21節までの時点では金持ちも貧乏にも同じ地上で生きているという時点では同じです。しかしやがてこの地上を去らなくてはならない時が来ます。ね、皆さんも同じです。この21節からですね、さてこの貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。何もですね、貧乏人すべてがアブラハムの懐に行くわけではありません。アブラハムと同じところに行ける人は誰か、これ信仰を持っている人ですね。この貧乏人は信仰を持っていたから、ね、アブラハムの懐に連れて行かれました。信仰を持っている人が天国に行けるんです、ね、貧乏人だから誰しも天国に行けるわけではなく、金持ちだから誰でも、ね、地獄に落ちるわけではありません。アブラハムはお金持ちです。アブラハムは信仰の父だから天国に行けるんですね。皆さん、信仰、これが天国に行くことをできる鍵です。そして金持ちも、ね、死んで葬られた、ね、しかし23節では、ね、その金持ちはハデスで苦しみながらって書いてあります。ハデス、ね、いわゆる地獄です。ハデス、そこは苦しみの場所です。金持ちは、ね、死んで葬られました。さぞかし、ね、お葬儀も立派なことだったでしょう。棺もなんかグレードがあるみたいで、ね、もう10万追加すればよりグレードの高い、ね、梅から、ね、松に格上げするとかそういうことがあるかもしれません。けれども皆さん、お葬儀にいくらお金をつぎ込んだとか、それによって行き先は決まるものではありません。ね、本当に生前どんなに極悪非道なことをしても、ね、お葬儀で、ね、これだけの、ね、グレードの棺を買って、これだけのお金を、ね、お坊さんに納めれば、 極楽浄土に行けるというわけではないんです。一人一人、ね、地上における生活があり、そしてその一人一人の地上における行いに従って裁かれると聖書に書いてあります。金持ちはどんなに、ね、立派な棺、立派なお葬儀をしてもらっても結局行き先はハデスでした。この地上のお金によって行き先が決まるわけではありません。地上の行い、地上で何をしたか、これによって行き先が決まっていくわけです。金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。アメン。ラザロは、ね、アブラハムの懐、この貝持ちの遥か上の方に、ね、見上げて、アブラハムの懐でラザロは慰めを受けておりました。しかし金持ちはですね、叫びます。24節。彼は叫んでいった。父、アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。金持ちはアブラハムのことを父アブラハム様と呼んでいます。でしかも面白いことを、お願いしますね。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてくださいって言うんですね。ラザロをこのハデスの方によこして、でそれで私の唇の舌を、ね、冷やしてください。まあ、地獄というところと舌、このベロ、これはとても関連があるようですね。本当に、しかも舌が熱いんです、この金持ち。ね、舌先三寸でですね、何か言いくるめようとするこの唇。死んでもその自分の行く道を改めない、ね、唇。確かにこの地上、ね、舌で唇で何か言いくるめて物事をうまくやりくりして世渡り上手に渡っていく、ね、唇達者な人というものはおりますけれども、しかし唇が達者であれば、ね、世の中では成功しても永遠で成功するわけではないんです。この口、舌、このアブラハムに父と呼んでいるこの金持ちは、ね、口達者に、ね、父アブラハム様、ね、そういうふうに言っております。そして父アブラハムさえも、ね、唇で言いくるめようとしてるんですね。死んでもなお自分のその行い、自分の我が道を行くというその志を変えないというこの性質、これは災いをもたらしてしまうわけです。25節、アブラハムは言った。来よ、思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし今、ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。ね、ここでですね、アブラハムは来よとこの金持ちに言っています。死んでも、アブラハムと金持ちの関係は子、父と子の関係のようですけれども、しかし、会いに行く、この父と子の間、アブラハムと金持ちの間には大きな隔たりができてしまっております。アブラハムもこの金持ちが、子よ、言っております。アブラハムはこの金持ちに、お前なんか知らないとは言ってないんですね。子よ、思い出してみなさい、言っております。今ここにいる皆さんはアブラハムの子孫ですね。アブラハムから子よと、ね、呼ばれる立場におります。それはね、死んでも変わることはないでしょう。皆さんが信仰を信じているのであるならば。しかしアブラハムの子孫に子よと呼ばれるものが必ずしも、ね、天国に行くわけではない。実際この金持ちはハデスにいます。皆さん気をつけるべきです。一体何がこの天国と地獄を分けるんでしょうか。何が、ね、一体この金持ちとラザロを分けたのか。まあ、当然信仰であります。しかし信仰には、ね、行いがつきものです。アブラハムは言いました。来よ、思い出してみなさい。 お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。言っております。ラザロは生きている間悪いものを受けておりました。ラザロが金持ちの食卓のところに、生きている間行って、けれどもアブラハムから何も受けることはできなかった。このアブラハムから何も、ね、受けることはできなかったという悪いことを生前受けていたわけですね。ですから皆さん、主の御言葉が置かれている、ね、律法には書いてあります、ね、あなたの兄弟が飢えたとき、あなたの、ね、同胞が飢えて貧しくなったならば助けてあげなさい、ね、あなたの持ち物からしっかりと、ね、食べ物を与えてあげる、憐れんでやる、それが律法に書いてあるんですけども、けれどもアブラハムはその律法を無視、アブラハム、に、ね、向かっていたこの金持ち、ね、この金持ちは律法を無視しました、ね、何が御言葉であるのか、何が良いことであるのか、それが目の前に置かれている御言葉を持って置かれているにもかかわらず、その御言葉を無視し続けると、皆さんの目の前にいるラザロは放っておかれて、そのラザロは悪いものを受けっぱなしなんです、ね、礼拝という場において、ね、邪魔をするような行いをし続けている、ね、それをやめてください、やめなさい、そういうふうに他の兄弟姉妹たちから言われているにもかかわらず、それでもなお悪いことをし続ける、目の前のラザロは放置されたまんまになって、ラザロは悪いものを受けているんです。金持ちは、ね、この地上において、ね、お金を持っていれば、そのお金でもって、ね、あれもできるし、これもできる。このサービスも受けられる。そういう自由があるかもしれません。けれども、この地上の富、それは、来たるべき、ね、世においては通用しないものです。この地上においていかに富んでいても、この地上においていかに自分の好き好むことが自由自在にできたとしても、結局永遠を決定するもの、それは律法と預言者、すなわち聖書です。御言葉です。御言葉、ね、これに聞き従うこと、これが永遠を決定づけるものです。アブラハムは、ね、来よ、この金持ちに言いました。来よ、思い出してみなさい。お前生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです、ね。ラザロにずっと悪いものを与え続けているのであるならば、ラザロ、ね、決して報いに漏れることはないんです。ね、ラザロは、ね、地上においては本当にいいものを欲しかった。けれども金持ちから一切、ね、悪いものを受けていた。いや金持ち、このラザロに何もしてないじゃないかと思われるかもしれません。いいえ。律法と預言者をないがしろにし、ね、期待していったラザロに対して何もしないという悪いことをし続けていたわけです。何をなすべき良いことであるのかということを、ね、それを律法と預言者、御言葉から示されておきながら、何もしないという悪いことをラザロに対してし続けているならば、報いを受けてしまうんです。今、ね、ここで彼は、ラザロは慰められ、お前は苦しみもだえているのです。何も自動的に金持ちだったから地獄にいて、ね、苦しみもだえているわけではありません。生前律法と預言者をないがしろにし、御言葉をないがしろにし、悪いものを、ね、ラザロに与え続けていた。何もしないという悪いことを与え続けていたからです。よくですね、あなたは、ね、右に行くのか左に行くのか、どちらですか、あなたはイエス様の御言葉に聞き従うのですか、それともイエス様の御言葉を感じるのですか、ね、そういうふうにイエスかノーかで質問したときに何も答えないという、選択肢をする人もいるんですね、まあ、要するに御言葉に、ね、聞き従うことはちょっと嫌だけれども、ね、聞き従うことは嫌だと言ったら地獄に行ってしまう、だからここは一つ黙っていようと、ね、皆さん口を閉ざして黙っている人はどうされるかが、それもちゃんと聖書に書いてありますよ。その人は外に追い出されて泣いて歯ぎしりするんです。 天の御国は、王様が披露宴を、王子のために披露宴を行うようなもので、それで、もうあらかじめ招待していた人は一人も来なかった。でそこで王様はもう通りの四つ角にでも行って、そこら辺にいる人たちを片っ端から集めてきなさい言うんですけども、で集めてくるんですが、でもある人は、婚礼の、その清掃、王様から支給された、清掃服でもって来なくて、自分勝手な服でもって王の食卓に来た。その自分勝手な服を着て王の食卓に来て、他のみんなは清掃をちゃんと着て正しい服装で王の食卓に来てるんですけども、けれども一人だけですね、清掃をまとわないで王の食卓に自分勝手な服で来て、それで王様に言われるんですね、あなたはなぜ清掃で来なかったのかと。その人は、言われた人は黙っておりました。イエスも言わずノーも言わなかった。でそれで王様は、この者を連れ出して外に追い出してしまいなさい、泣いて歯ぎしりするんです。外でイエスもノーも言わないで、ただじっと黙りを決めて、そして我が道を行く、自分の好む服を着て王の食卓に連なり出る、外に追い出されて泣いて歯ぎしりされてしまう、本当に私たちは気をつけるべきです。本当に主の御言葉が目の前に置かれたらば、御言葉に対してイエス、悪魔サタンに対してノー、また自分のムクムクと湧き起こる自分のやりたい、あれしたいこれしたい、それに対してもノーを言って御言葉を取るもの、これこそがアブラハムの側に行ける人たちです。アブラハムの、子孫であれば、誰でも、ただアブラハムを知ってる、アブラハムに対して父よと言って、アブラハムから子よというそういう、人が行けるわけではなく、アブラハムの信仰を、これをしっかりと、アブラハムの技を保っている、信仰を保っている人が、アブラハムの懐に行けるわけです。26節、そればかりでなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないように、よく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム。もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。アメン。自分のですね、我が道を行く、これに固執して御言葉を軽んじる、律法と預言者を軽んじる、軽んじ続ける、そういう人はたとえ死人の中から誰かが蘇っても、その死人の中から蘇った人の言うことを聞かないんですね。死人の中から蘇ったお方、それは誰か。イエス様ですね。律法と預言者を軽んじ続ける人。もう、ここにおいて、アブラハムは言ってます、ね。もし誰かが死人の中から蘇ったとしても、彼ら、律法と預言者の言うことを聞かないならば、その死人の中から蘇った者の言うことも聞かないだろう。皆さん、律法と預言者をないがしろにしてはなりません。旧約聖書、これは本当に祝福の書物です。この律法と預言者、これがあなた方にあるでしょう。お金持ち、あなたは生きている間、律法と預言者を、それをちゃんと知っていたでしょう。私を父と呼ぶからには、あなたは律法と預言者を持っていたはずです。けれども、それをないがしろにし続けた。ラザロが目の前にいるにもかかわらず、そのラザロを無視し続けてきた。 何が、ね、御言葉において良いことである、悪いことであるのか、それをあなたが知っておきながら、それを無視し続けてきた。だからあなたは今、ハデスで苦しみもだえているのです。そういうふうに言われているんです。彼らには、モーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。このモーセと預言者、すなわち御言葉、御言葉こそが、天国に行けるか、ハデスに行くか、ね、その永遠を分けてしまうわけです。しかもこの丘のうち、いいえ、父アブラハム、ね、結局彼は父アブラハムにさえもいいえを言う、本当に我が道を行く、ね、御言葉にはこう書いてある。それに対していいえを言うならば、この苦しみもだえの場所に行ってしまう。これをよく気をつけるべきです、ね、御言葉のこの箇所、ね、今日は特に他の箇所は開いてないんですけども、ここから本当にいろいろと推理ができるんですね。 A であれば B、だろう、ね、そういうふうに推理することができるんですけども、とにかくこの父アブラハムに対していいえ、父アブラハム、ね、御言葉に対して結局彼いいえだったんです。ノーだったんです。結局彼、ね、自分に与えられているお金、それを持って贅沢三昧暮らしていたいんです。でアブラハムの父と呼んでいれば、ね、天国に行けるものだと思っていたんですけど、しかしあいにく主よ主よと、ね、呼ぶ人だけが、ね、必ずしも、ね、天国に行けるわけではないんですね。マタイの福音書に書いてありましたね。主よ主よと私に向かって呼ぶ者が、ね、必ずしも天国に行けるわけではない。主の御心を行う者が、ね、天国に行けるものです。ただこの金持ちは行いはませんでした。行いがありませんでした。アブラハムを父よと口先で言っても、口先でこの父アブラハムに、ね、言葉で丸め込もうとしても、また、ね、もうパラダイスにいるこのラザロに、ね、このハデスに連れてきて、それで口先を、私の口を、ね、コンフォータブルにしてください、ね、癒してください、そういうふうに言うような、もう本当に自己中心、そういう、ね、我が道を行く者、父アブラハムに対していいえを言う者、ね、もうハデスとパラダイスの間に大きな淵があって、その、ね、神様が定めたその枠組みを超えさせようと、ね、そういうふうに願う者、ハデスに行ってしまうんです。本当に気をつけるべきです。人はやがてこの地上を去る時が来ます、ね、これは誰しも同じです。この地上において、ね、成したすべての、ね、イエス・キリストにあって成したすべてのことには報いがある。そういうわけで、ですからあなた方は、ね、しっかりとたゆまずに、その技に励みなさい。手術見ましたね。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。ね、第一コリントの15章の58節、手術開きました。あなた方が自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、ね、主にあってなす労苦は無駄でない。これは本当に主にあって労苦している人たちに与えられる、言葉、報い。本当に関心言先生はこの御言葉をずっと握りしめ続けてきました。なぜ関心言先生は本当に主にあって多くの労苦をしてきたから、だからこの御言葉が冠のように関心言先生の心を癒し、導き、多くの、ね、働きができてきたわけです。けれども、これは、ね、主にあって、労苦をする人の言葉であって、主の御前に怠ける者の言葉ではないんですね。怠ける者に対しても報いに漏れることはありません。その怠けの報いがです。怠けの報い、それは、ね、もうその怠け者の畑は、もう茨とあざみで、ね、満ち溢れて、石垣は壊れ放題。荒らす狐が出入りし放題。怠け者は、ね、何か食べ物が欲しいと望んでも、それを、ね、食べることはできません。その報いです、ね。ですから、報いがあるわけですから、ね、よしにつけ、悪しきにつけです。報いがあるわけですから、皆さんはしっかりと主の技に励むべきです。人は、やがて、死にます。そして、このどちらか、アブラハムの懐、アブラハムの側に行くか、 それともこの金持ちのいる側ハデスに行くか、二つに一つなんですね。中間はないんです。人はやがて死にます。本当に みんなに等しく来ます。そしてその死んだ後に、本当に今皆さんここで礼拝捧げておりますね。礼拝を本当に心の底から御言葉を喜んで、主の御言葉を喜び楽しみながら耳で聞いて味わって、口で告白して、そしてその通り守り行って、ますます主から恵みをこの地上においてもいただく、これとても幸いの時です。今礼拝を捧げているこの瞬間、皆さんは幸いです。そしてその礼拝から、ね、やがて出て世の働きにこれから出ていきます。その世の働きにおいて御言葉に従っていくならば、どんどんどんどんと、ね、天国の貯金が積み立てられていくんですけども、しかし同じ、ね、アブラハムを父といい、そして同じ礼拝を捧げておきながら世に出ても何も、ね、もう贅沢三昧、遊びほうけて口先三寸で物事を処理しようとして、立法と預言者をないがしろし、ね、時たま時々アブラハムの父よと言って、ね、礼拝者のふりをする、ね、行く先はハデスになってしまうんです。ハデスにおいて多くの、ね、地上においてアブラハムを父と呼んでいる人たちがどれほどこのハデスにいることでしょうか。彼ら上を見上げて、あ、アブラハムがいる、 あの時同じ礼拝を捧げていたあの兄弟姉妹が上にいるけれども、私はこのハデスに、ね、いる、そういうことが今これを聞いている一人一人、誰一人そのようなことがないようにと私は願います。永遠が決定づけられてしまったとき、これは誰にも変えられません。父アブラハムといえども、ね、変えることはできません。イエス様といえども、永遠、一人一人人間には自由意志があります。その自由意志を犯すことはありません。皆さんには自由意志があります。その自由意志を用いて、ね、遊びほうけるもできる、ね。そして悔い改めて、御言葉を守り行う、これもできる。しかし、その自由意志の結果が永遠を決定づけるということ。これを皆さんよくよく心得てください。私は願います。皆さんに。皆さん、ともども、アブラハムの側に行って、誰一人、ね、ハデスで上を見上げて、ああ、私が生きていた時に、同じ礼拝を捧げてあの兄弟姉妹がアブラハムのところにいる、私だけなんでこんな炎のところにいるの、そういうものが一人もいないようにと私は願い求め、皆さんに御言葉を進めます。どうか御言葉を聞いて守り行うものになってください。そして皆さんともどもこぞってパラダイスに、ね、行って、そして永遠を楽しむ、永遠を喜ぶ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当にこの地上における行いには報いがあるということ、永遠の報い、それを目指して私たちは今この日も目指していきます。主よ、イエス様、あなたを目指して我らはこの地上の歩みを成していきたいと願います。どうか私たちの今一人一人の決心した志をあなたが祝福してくださいますように。そして誰一人としてあの金持ちの側、金持ちの技ではないように、それをすることはないように、むしろ私たちは信仰を持ってこの日常、この日々を歩み、そしてともどもあの天の御国、あの永遠へと、あのアブラハムの側へと向かって進みゆくことができますように、どうか助けてください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。主天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはどんな生活をむちゃくちゃにしている人であっても、主の皆を呼ぶ者にいつも救いのチャンスをあなた自ら運んでくださるお方であることを感謝いたします。金持ちの門前には、主よ、本当に彼がありて余るほどのその財を持って、主の律法に示されているその憐れみを施すことが本当に自動的にできますようにと、死ぬ寸前のこの金持ちの門前に、まだ 死ぬ寸前のこのナザレのところに、主よ、あなたがその恵みを受ける人と、またその恵みを施す人として、あなたが置いてくださったことを感謝いたします。私たちの人生というこの門前にも、主よ、私たちが主から与えられて、私たち自身が律法を守らなければならないその時が備えられ、そしてその律法を満たすチャンスが与えられていることを、今日のこの御言葉を通して、主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。今私たちのこの門前に、主よ、誰が座っていますでしょうか。今誰が私たちを通して、主よ、その慰めを得ようとしていますでしょうか。主よ、私たち一人一人がこの門前にいるこのナザロを本当に無視してストーリーすることがありませんように、主がわざわざ私たちに与えてくださったその慰めの時を、主よ、私たちがほったらかしにして生きてしまい、やがて生き絶えて、主よ、アブラハムの懐ではなく、主よ、その下先、その三寸だか、それを何とかして癒してもらおうという、その願わなければならない立場に陥らないように、主よ、あなたが助けてください。イエス様、この時間私たちは祈ります。日頃の私たちのこの舌があなたを認めるか認めないかということによって、あなたが私たちに与えてくださったその律法を認めるか認めないかという分かれ道に立ってしまいます。主よ、ただただ主日あなたの御前に聖書を持ってきては聞いては帰る、そして何一つ守り行わないということで、主よ、私たち自身が、あの金持ちの仲間入りをすることがありませんように、イエス様、助けてください。信仰は聞くだけではなく、その聞いた言葉を守り行うことに、主よ、その信仰の見出すところがあります。聞いた言葉を守り行わない人は、主よ、その人は信じない人とあなたが仕分けるからです。聞いた言葉をしっかりと守り行って、そして守り行うその律法を本当に全うしたことによって、律法を全うした人々が行く、主よ、本当にアブラハムの懐に、イエス様の懐に飛び込む私たちでありますように、イエス様、助けてください。恐ろしいほど本当に私たちのこの実生活、それをどのようにするべきかという決断しなさいという、今日の御言葉であることを心から感謝いたします。主よ、あなたが私たちを助けてください。本当に聞いた言葉を私たちの目の当たりに、あなたが守り行うそのチャンスを与えてくださったのに、そのチャンスをないがしろにして、主よ、本当に舌をその一粒のその水で浸して、何とか知ってくださいと願わなければならない立場に陥ることはありませんように、主よ、あなたが助けてください。日頃私たちの手足がイエス・キリストにあって御心にかなった手足になるためには、まず聞いた言葉を、主よ、私たちの思いと心に下ろして、そして私たちのこの口で宣言して、口で宣言した時に初めてこの手足が動くというこの法則をしっかりと覚えて、そして主イエス・キリストにある律法を全うしたものとなられますように、主を祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。